唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に一地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。主よ、憐れみの耳を傾けてしもべらの祈りをお聞きください。どうかその願いが叶えられるために、主の喜ばれることを願い求めさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。
アーメン。
神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面の購読詩編をご覧ください。詩編126編。主がシオンの囚われ人を連れ帰られると聞いて、その時には私たちの口に笑いが、その時には国々も言うであろう。主よ、私たちのために大きな技を成し遂げてください。主よ、 ネゲブに川の流れを導くかのように、涙とともに種をまく人は種の袋を背負い、泣きながら出て行った人は束ねた背を喜びの歌を歌いながら帰ってくる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一心情とね、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、あなたは悪を喜ぶ神ではなく、誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を憎まれ、偽りを言う者どもを滅ぼされます。私たちはあなたの豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れ、聖なる宮に向かって比例をします。今日もあなたの家をしたい、あなたの家を思う愛と望みに生かされている者たちに御心をお示しください。一層天の国に目を向け、大きく強く生きる者としてくださいますように。自分の罪のため悔いた心の者たちがあなたの恵みに生かされますように。神様、 私たちはなんと大きな恵みの時代に生かされているのでしょうか。人無関係な御子がこの世に来られ、十字架と死を通られました。復活され、人が再び生きる命の道を明確に示してくださいました。あなたの御子を通してなされたその御業に心砕かれ、御子の足跡に続く者たちのその望みを喜ばれる神様、今や聖霊を通して一人一人を新しく創造してくださる絶大な恵みに預かれるようにしてくださいました。御使いたちも預言者たちもこの時の約束と恵みの実現を待ち望んでいました。あまりにも素晴らしいものが示されているゆえに、私たちは他のところに振り向かず、後ろを振り向かず、御子の時に備え、復活の命、天の国を望みとし前進するのみです。どうかそれぞれに与えられている日々の歩みにおいて、この確信を強くして生きることができますように。この教会の希望が世に明かされ、力ある言葉として述べ伝えられますように、教会一人一人を助けお導きください。猛暑が続いています。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが守られますように。入院されている人、また苦しみと試練の中にいる人たちが、あなたにある深い平安を見出すことができますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。使徒言行録第8章1節から8節まで、新約聖書227ページ下の段をご覧ください。使徒言行録第8章1節、サウロはステファノの殺害に賛成していた。その日エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、人たちのほかは皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。しかし、信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方、サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていた。さて、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いた。フィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えた。群衆はフィリポの行う印を見聞きしていたので、こぞってその話に聞き入った。実際、汚れた霊に取り憑かれた多くの人たちからは、その霊が大声で叫びながら出ていき、多くの中部患者や足の不自由な人も癒してもらった。町の人々は大変喜んだ。
初代教会が誕生して以降、使徒たちは エルサレムで福音宣教をなしていきました。神殿や家々に赴き、主イエスの十字架と復活を証しし、そして罪を悔い改めて神に立ち返るようにと大胆に語っていたのです。多くの人々が耳を傾け、主に結ばれる者たちが続々と起こされていました。その信徒たちはなお日々家ごとに集まり、使徒たちからキリストの教えを熱心に学び、共に祈り、食事をし、平和な交わりを築き上げていたのです。そのような中で、特にステファノやフィリポは信仰の成長が与えられ、神の霊と知恵に満たされていました。この二人をはじめ7人の者たちは教会で重要な奉仕を任され、日々その務めに励んでいました。しかし、特に民衆の間であらゆる御業を成していたステファノは、あるユダヤ人の群れから反発を受け、捕らえられ、最高法院に引き渡されるのです。そこで彼はかつてイエスを十字架へと追いやった指導者たちをはじめユダヤ人たちに、あなた方は救い主を殺しました、律法を守らず神に逆らっていますとはっきりと語ったのです。それを聞いて皆激怒し、今にもステファノに襲いかかろうとする中、天が開き、主イエスが彼にお姿を現してくださったのです。見なさい、人の子が神の右に立っているのが見えると彼は言いますが、誰一人天に向ける者、目に目を向ける者はなく、皆耳を塞いでいました。彼を都の外にまで引きずり出し、石打ちにして殺したのです。今日のテキストは、彼の処刑が行われたまさにその日、エルサレムの教会に対して大迫害が起こり、使徒たちの他は皆ユダヤとサマリアの地方に散っていった。信仰深い人々がステファノを葬り、彼のことを思って大変悲しんだ。一方サウロは家から家へと押し入って教会を荒らし、男女を問わず引き出して牢に送っていたとあります。ステファノの処刑が引き金となり、初代教会への大迫害が始まったのです。神のしもべをも容赦なく打ち殺すほど、残虐な者たちの敵意と矛先が教会全体に向けられていました。一歩外に出るだけでもとても危険だったと思います。それでも信仰深い者たちは都の外にまで足を運び、ステファノのもとに行きました。これまで教会のために誠実に仕え、そして今壮絶な殉教を遂げた彼の死を大変悲しみながら、その亡骸を葬ったのです。しかし悲しむ暇間など一切与えないかのように、サウロがエルサレム中を駆け回っていました。彼は信徒たちが集まる家々に押し入り、男も女も関係なく引きずり出し、牢に監禁したのです。教会の親しい仲間や友人たち、身近な家族までもが容赦なく捕らえられました。これまで築き上げてきた交わりが一瞬にして奪い去られました。さらに後に改心した後のサウロ、パウロ自身の証言によりますと、この時彼は指導者たちから権限を受け、逃げる者たちをエルサレムの外にまで追いかけ、捕らえ、連行していたのです。さらに鞭打ちやイエスの皆を汚す言葉を無理やりに言わせるなど、数々の拷問を行い、命さえ奪っていたのです。この日天を開いてステファノにお姿を現してくださった主イエスが、まるで教会の側から離れてしまわれ、まるで神がおられないかのような悲惨な光景が至るところで繰り広げられていました。徹底的に教会を滅ぼそうとするこの大迫害の波が押し寄せる中、もはや教会に連なる者たちはエルサレムにとどまることはできませんでした。人たちの他は皆エルサレムを離れ、 知らされていったのです。そのような中で4節には、散っていった人々は福音を告げ知らせながら巡り歩いたとあります。彼らはステファノを失い、自らも厳しい迫害を受け、そして見知らぬ人々の中に散らされていきました。しかしそうした苦難困難の中に置かれても、主の福音をしっかりと握りしめて歩んでいました。ユダヤとサマリアの地方で福音を告げ知らせながら歩んでいたのです。しかしサマリアとありましたが、この当時ユダヤ人たちはサマリア人のことを非常に嫌悪していたのです。というのも、かつてサマリアの地域には異邦人が移住してきました。律法で異邦人は神の前に汚れた人と定められているのにもかかわらず、サマリア人は異邦人と結婚をし、子を産み婚結となっていました。そのためサマリア人は神の敵だ、神に忌み嫌われる人だと軽蔑していたのです。サマリアの地に近づくことさえなく、その近くを通るときには遠回りしていたのです。そうした背景がある中、迫害から逃れるためにやむを得ずサマリアの地に足を踏み入れた者たちはいたと思いますが、なおサマリアの町にまで入っていく者たち、サマリア人が住んでいる町や村にまで入っていく者たちはほとんどいなかったのではないかと思います。まして彼らに神の御子のことを証しし、福音を伝えることなどまるで眼中になかったと思うのです。しかし5節でフィリポはサマリアの町に下って人々にキリストを述べ伝えたとあります。さらに6節から8節を見ると、彼は汚れた霊を追い出し、体が不自由な人々を癒すなど、サマリア人に対してもあらゆる御業を成していたのです。その御業を見聞きし、大勢のサマリア人がフィリポの話を聞こうと続々と近づいてきました。ユダヤ人たちが神の敵と見て、決して近づくことのないサマリア人です。彼らに近づくだけではなく、なお福音を語っていたと知られれば、教会の仲間たちからさえ非難を受けるかもしれないのです。それでも彼はサマリア人を遠ざけることも軽蔑することも拒絶することもありませんでした。彼らにもイエス・キリストのことを証ししていたのです。そして大勢の人々が主イエスのことを知り、主を受け入れ、喜びに満ち溢れていたのです。さらにこの後、エルサレムに留まっていた使徒たちのもとに、このサマリア人たちが主を受け入れたとの知らせが届けられます。かつてこの使徒たちは主イエスと共にサマリアの地に赴きました。主がサマリアの女と対話し、またサマリア人の家に2日間滞在され、御言葉を語っておられたことを彼らは知っていたのです。そして今、神はフィリポを通してサマリア人に対しても数々の御業をなし、宣教をなさっておられると知ったのです。それらすべてを通して使徒たちは、神はサマリア人を分け隔てなさっておられないとはっきりと気づかされたと思うのです。その印に彼らはペトロとヨハネをサマリアの地に遣わします。二人も多くの町や村に入っていき、福音宣教を行いました。フィリポの働きが先駆けとなり、サマリアの全土にまで福音が述べ伝えられていったのです。かつて主イエスはご自分が天に上げられる直前、使徒たちに、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける、そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土、地の果てに至るまで私の証人となると言われました。やがてサマリアにも福音が届けられるんだと前もって告げられたのです。そして サマリア人に対する敵意も偏見もなく、この使徒たちよりも先に真っ先に宣教を成していたフィリポは、この主の言葉を伝え聞いていたと思います。この御言葉をまっすぐに受け止め、主イエスはサマリア人にも福音を届けてほしいと願っておられるのだと主の御心を知りました。主の言葉を通して彼はサマリア人に対して自分が持っていた思いや考えが捨てられ、敵意や偏見なども全てが捨て去られていたのです。目が開かれて、主が成し遂げようとしておられることを純粋に見ていたのです。また振り返りますと、ステファノの殉教をきっかけに起こった大迫害、そして教会が散らされたことによって、フィリポもまた使徒たちもサマリアの地に足を運ぶことになりました。迫害が起こったことで宣教が拡大していきました。一見教会にとって不幸と見える出来事を通して、ユダヤとサマリアの全土にまで福音が述べ伝えられ、かつて主が語られた言葉がその通りに実現したのです。指導者たちやサウロが徹底的に教会を滅ぼそうとしていた悪しき技をも神は用いられ、ご自分の御心を成し遂げられたのです。特に使徒たちとフィリポは、その迫害も宣教の拡大も起こっている事柄全体を見ていました。神が全てを動かしておられるのをはっきりと見ていたのです。その彼らはますます目が開かれていき、まるで神がおられないこのような出来事が起こっていたとしても、神はおられる、全てが神からのもの、この世界全てのことが神の御手の中にあると純粋に見る、その信仰が授けられていたのではないでしょうか。もちろん初代教会には大きな苦しみや痛みや悲しみがあり、それを安易に言うことはできません。しかし人の目には不幸と見える出来事も、また迫害などの悪しき事柄も、全てが神のご支配の中にあります。そして神は人が成した悪に対して必ず報いを与えられますが、その御心の中で人の悪をも用いられ、それを善に変えられ、ご自分の御心やご計画を成し遂げられるお方です。主イエスキリストの十字架は、まさに民の指導者たちの悪しき企みや振る舞いによって引き起こされました。主は彼らによって捕らえられ、偽りの訴えがなされ、さらに暴力や悪行を浴びせられました。最後には十字架に貼り付けにされたのです。そのまま6時間、主は我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫ばれても、天からの助けはありませんでした。しかしそのような中でも神はおられる。神はその主イエスを、人の罪をあがなうため、人を生かすための生贄とされたのです。人々の悪しき技をも用いられ、人を生かすための大いなる御業を成し遂げられました。悪を善に変え、人のために最も良いことを成してくださったのです。主にある兄弟姉妹の皆さん、この世界で、また私たちの身の回りで、どのようなことが起こったとしても、神はおられます。人の技もあらゆる出来事も、さらには悪しき事柄も、すべてが神の御手の中にあります。そして今日、フィリポは厳しい迫害のただ中に置かれる中、この迫害を通してサマリア人への宣教を成し遂げようとしておられる神に目を向け、神のご支配、神がなさろうとしておられることを純粋に見ていました。また主の言葉をまっすぐに受け止めつつ、自分の思いや判断ではなく、主の御心を中心に歩んでいたのです。この フィリポの姿を心に刻みつつ、私たちも神のご支配を見て生きる、その信仰を目指していきたいと思います。この世を生きる上で、たとえ自分の目に思わしくない出来事が起こったとしても、そうしたことを通して神は私に何をなさろうとしておられるのかと、それを純粋に見ていきましょう。どうしてこんなことが起こるのかと苛立ち、自分の思いに満たされるのではなく、そのような中で福音をまっすぐに受け止め、主の御心を中心に歩んでいきましょう。そして全ての事柄を通して、人のために最善を成してくださる神に目を向け、神を信頼し、力強く歩んでいきたいと願っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も御言葉を通して一人一人に語りかけてくださっていますことを感謝いたします。あなたがすべての事柄を収めておられることに、心を収めておられることを心に刻みます。そのご支配の中で、フィリポのように自分の思いや判断や偏見を捨て去り、あなたがなさろうとしておられることを純粋に見て生きることができますように、一人一人目に見える状況に心を奪われるのではなく、あなたに目を向け、信頼して、あなたに信頼して歩むものとならせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますよ。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが、今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。よくおいでくださいました。よくおいでくださいました。はい、また続けておいでください。今日は特別な報告はありません。皆さん猛暑が続いています。お体にお気をつけてお過ごしください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちどころのないものとしてくださいますように、主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。